ボーゴーレの話、今週は天皇杯準々決勝ミックスゾーンでの選手へのインタビューということで、
はい、
まずは
行ってまいりましたね。
行ってきましたね、
はい。まあ、天皇杯ですけれど もう本当にレノファ史上初ですよね、うん、準々決勝まで歩みを進めて、
はい、
で結果的にはその横浜 F マリノスと対戦で1対5で敗れてしまいました、はい、ただ初のベスト8、ということになりましたから、本当すごいことなんですよね。
日本中の全てのサッカーチームの中で8チームのうちに入った
んですね。入ったっていうことになりますから ね、実質で、日発で行われたこの試合なんですけれども、スターティングメンバーがやっぱりリーグ戦と若干違いまして、まあまあね、キーパーなどもね、はい、違ったんですけれども、はい、その中で、まあ、リーグ戦でもその途中出場、もちろんスタメン出場もある選手たちもいました、
うん、
で、まあ、1対5のその1点ですね、はい、を取った奥山陽平選手と田中俊也選手にお話を伺ったんですが、まずは、
はい、まずは
もうこの試合の MVP、 いやレノファの MVP って言っていいんじゃないかと思う活躍をした田中俊也選手にお話を伺いましたので、そちらをまずはお聞きください、はい、どうぞ。試合振り返ってどうですか？
そうですね、やっぱり簡単、ファールするっていう部分も大事だし、そういう一つ一つ頭を使う、それが一つだっていうのが大事だと思うし、ファウルで止めるとか、まあ、遠い位置だったらファウルで止めるとか、まあ、リスタートの時にボールから離れないとか、そういう一つ一つのことをやっていかないと勝てないと思うので、本当にそこが一番悔しいですし、まあ、チャンスもあった中でやっぱり決定力の差っていうのが出たかなって思う試合でした、ね。
まあ、ただこうレノバとしてこうしっかりこう狙いとしていたものを出せていた場合というのもあったと思うんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、陽平と東亜が頑張って、はい、裏に抜け出してくれましたし、まあ、裏のスペースというのは相手に上がってたので、まあ、そこは狙いつつ本当に足元っていう部分も生かしながら、まあ、狙いはあったシーンもたくさんあったので、本当に本当に決めるところは結局質っていうのはやっぱ最後出てくるかなと思って、はい、そうですね。
でも田中選手ものすごくその良さというか、すごくこう楽しそうというと語弊があるかもしれませんけど、すごくこうプレーをこう楽しんでやってるような、なんかそういう風に見えました。どんな思いでプレーされてたんでしょうか？
こんな機会ないし、まあ、僕自身ももっと楽しむってことがあるので、本当にこの J1 相手で本当にめちゃめちゃ楽しかったし、本当にみんなそういう気持ちでやっていかないと楽しむ、いや本当にサッカーは職業でやってるのに楽しむっていう気持ちをみんな持って自信持ってやっていきたいなと思って、僕自身もこれを機にまた改めて J1 行きたいと思いました。頑張りたいと思います。
この大敗を受けて、でも J1 のチームとやっていろいろなことを感じて、やっぱり J1 行きたいなって改めて思ったっていうね、
はい、
素晴らしい、
素晴らしいですね。本当にいいきっかけになった田中選手にとってはそういった一戦だったということが分かりますよね、
はい。
そしてもう一人なんですけれども、今田中選手 あのお話の中にも出てきた奥山陽平選手の声です、はい。ツートップの一角で出場しました、町田ゼルビアからこの夏レノファに加入した選手です。1点を取った選手、はい、では声を聞いてみてください。どうぞ。
お疲れ様でした。
そうです、
本当に今日は2トップの一角ですよね、はい、そして出られましたけれども、いかがでしたか？試合を振り返ってください。
いや、やっぱゴールで近い位置でプレーできるというのは自分的にもすごい嬉しくて、まあ、その中でやっぱ裏抜けだったり 前のプレスだったり、まあ、そういうところはチームで貢献しようと思って出ました。
町田の時にもその今の位置でというか今日プレーした場所でプレーされたという話もされてましたけれども、練習ではレノファの練習ではあったんですか？
いや、練習では基本的にワイド右サイドでやることが多くて、そうですね、あんまりフォワードはなかったんですけど、まあでもいつでもフォワード来てもいいような準備はやってましたし、もっとこうゴールに近い位置でのプレーができるというのはすごく喜びもありました。
まあ、マイルスがハイラインでというところもあって、相当こう右サイドの裏なんかを狙う場面というのもあったと思うんですけど、こうチームとしての狙い、岡山選手の狙いというのはどこにあったんですか？
本当におっしゃった通りハイプレス、ハイラインだったので、まあ、裏の起点を作ろうっていう、まあ、俺とトアで裏抜ける選手、まあ、高さもがないんで、まあ、その分裏抜けれる選手だったので、まあ、そこを狙っていこうっていう話してて、でもまあ裏抜けた後のクオリティがまだまだやったな。
あの素晴らしいゴールでしたけれども、あのゴールシーンは、まあ、本当にこう相手の隙をこう、ね、狙ったというような、はい、場面でしたけれども、振り返ってもらってもいいですか。
まあ、常にゴールは狙っていこうって思ってたんで、うん、まあ、それが一つ形になったような気がします。まあ、狙って、まあ、いたのが結果になったのは良かったんですけど、まあ、もっと点取れるチャンスはあったので、まあ、そこをしっかり決めないと思います。
あのこの試合で、まあ、マリノスと対戦をしたことで、もちろんその町田でその J1 の、 そのクオリティとの中で の、 その、まあ、トレーニングっていうのはしてこられたと思いますけれども、まあ、今日その実戦でこうしっかりこうレノファのメンバーとしてマリノスと戦ったことで得たものっていうのはどんなものがありましたか。
そうですね、まあ、やっぱり後半の攻撃陣の相手の質はやっぱ学ぶべきものがすごくありましたし、まあ、ああいうクオリティが自分にあれば、まあ、この試合も変わってたと思うので、まあ、まだまだ足りないところが多いなと思いました。
でもその岡山選手の良さっていうものがしっかり出せたゲームではなかったですか、しっかりと。
そうですね、うん、ゴールに近い位置でプレーできるのが自分の良さは持っていきますし、まあ、それが今日、うん、チャンスがたくさんあったっていうのはとても楽しかったですので。
次は仙台戦です。意気込みお願いします。
もう残りの試合全部勝たないといけないと思いますし、まあ、そこに結果として自分が貢献できるように頑張っていきたいと思います。
はい、奥山選手でした。
はい、もう本当にゴールも素晴らしかったですし、うん、まあ、あのチャンスも他にも作っていて、クロスバーをね、たとこ惜しいミドルシュートなんかもあったんですよね、
はい、
でやはりあの田中選手も奥山選手もあのおっしゃっていたのが、やっぱりこう決定力の差だったり質のところをやっぱりね言及されていましたけれど、うん、
はい、
まあ、そういったところきっとね、あのこうなんていうんですか、こう経験になったと思うので、うん、まあ、そのあたりをおそらくトレーニングでしっかり積み上げていくんじゃないですかね。はい、
リーグの方はですね、今度はホーム戦なんですけども、下関での開催、
はい、年に一度の下関開催、は
い、ということになります。今順位はですね、6位だったのから9位まで落ちておりますが、
うん、はい、
すぐ上の8位モンテディオ山形と7位いわき FC は勝ち点差、まあ、1個ずつなんで48-49ですよね。でその上のジェフ千葉も49で今6位得失点差でいわきの上に来てるんですけど、
はい、
まあここまではもうまだもう全然団子だと思いますんでね。
団子ですよ。
踏ん張りを見せてほしいなと思いますが、
まあ、ここからの対戦相手がまた明日が仙台でしょ、は
い、そうですね。
そして次がね山形なんです。
はい、これもね厳しいタフな試合が続きますね。
そうですね、
続きますよ。
しかもなんかこうメンタル的にもね、はい、やっぱりこう絶対勝たなくちゃいけないってこう力がこう入る、うん、まあ、そういった相手との対戦が続くので、
うん、
これはちょっとあのサポーターの皆さんのやっぱりこう後押しが必要です。
よろしくお願いします。
お願いします。ぜひ
ここでなんとか勝ち点取って、ロアッソまで行きたい
です。
はい、そういうのがありますけどね、
うん、
はい、ということで、次節もね、しっかり応援していきたいと思います。29日日曜日午後2時、下関でキックオフということです。
セービング陸上競技場です。
はい、セービング陸上競技場ベガルタ仙台戦です。以上、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。